4時20分になっています。では三田警察署にお電話をつないでおります。松井副署長、お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
3月に入って朝晩の寒さはまだ残ってちょっと寒いんですけども、はい、昼間ですね、結構こう外に出てたらですね、暖かくなってきたんで、ちょっと過ごしやすくなってきたのかなと、
そうですね、
感じております。
本当ですね、
はいはい、初めての三田の冬ということで覚悟してきてたんですけども、はい、まあ、やっと暖かくなってきたかなということを実感しております。
そうなんですね、ちょっと今年はね、はい、予想以上に例年よりは寒さが厳しかったように私は感じますけどもね。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、まあまあ、よかったなと思ってますけど、
ホッとされてますね、
はい、ちょっとホッとしておりますけどもまあ、それ合わせてまたまん延防止ですね、期間がちょっと伸びてしまいましたので、ですね、また感染防止ということで、また一日も早くですね、こう収束するようにですね、皆さんもしっかりと協力をしてやっていただきたいなと思います。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ではまずこの1週間振り返っていかがでしょうか。はい、
今週ですね、2件ですね、お話をさせていただこうかなと思います。
はい、じゃあ1つ目は何でしょう。
はい、一つ目はですね、オレオレ詐欺とかの類のですね、特殊詐欺の予兆電話ですね、
はい、
これが、2件ほど発生しております、
はい、
で、1件目がですね、3月4日のお昼頃ですね、で2件目が3月5日の朝方ということで、
はい、
はい、三田市内のですね、一人暮らしの高齢者のお宅にですね、よくこうかかってくるですね、還付金名目の予兆電話が、はい、入っております、
はい、
で、いずれの方もですね、電話に出たらですね、以前に書類を送ったんですけど見られましたかとかですね、それから医療費の還付金がありますよっていうような電話内容をやったんですけども、医療費の還付金というところですぐピンと気がついてですね、
そうなんですね、
はい、電話を切断して、うん、被害に遭ってはおりません。
あ、よかったですね、
はい、で三田市ですね、隣接するような阪神地域、特にですね、宝塚とか伊丹とかですね、今年に入ってですね、この還付金ですね、
はい、
の詐欺の被害に遭われた方もおられるということと、
そうなんですね、
はい、それから多い日には警察署の方で連絡相談受けたりするようなこの予兆電話ですね、
はい、
が1日に10本以上、10件以上ですね、はい、相談受けたりっていうこともあるんでですね、いつこう三田市内に飛び火するかわからないので、
そうですね、
はい、十分注意していただきたいと思います。
はい、わかりました、はい、先ほどおっしゃっていただいたように、以前に書類を送ったが見られましたかとか、
はい、
医療費の還付金がありますという、この言葉に注意ということですね、
は
い、
そうですね、
はい、でもこういう場合は切ればいいんですね、
そうですね、
相手にしないで、
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、
2つ目は何でしょう。
2つ目もですね、
はい、
同じようなこの類なんですけど、不正アクセスの相談っていうことでですね、
はい、
あまりないんですが、今週ちょっと2件、受けております、
はい、不正アクセス、
はい、
内容を教えてください、
いずれもですね、iPhone をこう使っておられる方なんですけども、はい、で相談はですね、3月の5日の土曜日の日とですね、
はい、
3月の7日の月曜日の日にですね、市内にこう住まれている方からですね、あったんですけども、はい、いずれもですね、iPhone ですね、
うん、
一番最初にですね、購入されて自分で Apple ID っていうものを設定していると思うんですけども、
はい、
その Apple ID がですね、何者かにですね、勝手に変更されてですね、プロフィール、自分のですね、
はい、
プロフィールが書き換えられていたっていうような相談ですね。
そうなんですか。
はい、
うん、
で、どういう経緯でこうなったかっていうところまではちょっとわからないんですけども、
はい、
で、相談に来られた方にはですね、
はい、
携帯電話会社もしくはですね、はい、アップル社の方ですね、相談窓口があるんでですね、
はい、
いずれかに連絡をしてですね、はい、速やかにですね、設定している ID を再設定してくださいということですね、
はい、
話をさせていただいたら、
はい、
両名の方ですね、すぐに連絡を取って手続きをしていただいてですね、
はい、
それに合わせてですね、何かこう悪用されたりっていうのがないですかっていうことで一緒に聞いてもらったら、はい、特に実害はないということでした。
よかったです、
はい、で非常に大事なこの ID になってくると思うんですね、
そうですね、
ID とか、まあ、それに合わせてパスワードですね、はい、こういったものは厳重に管理していただくということで、もう他人にですね、は知られないようにしていただきたいと思います。はい、
わかりました。今週1週間振り返っての2つ、まずはご紹介いただきました。ありがとうございました。はい、で今日はどんなお知らせになりますか。
今日はですね、3月に入りましたということでですね、まもなく学生の方ですね、小中高校生ですね、春休みを迎えます。
本当ですね、そうですね。
春休みが終わればですね、はい、今度進学とかですね、進級ですね、はい、中には就職されるような方々もおられると思うんですけども、きっとこう希望とですね、期待に胸を膨らませてるっていうような時期になるのかなと思います。はい、でその反面ですね、子どもさん方のですね、生活環境がやっぱり大きく変わるということでですね、いわゆる非行ですね、喫煙とか飲酒、またこう家出とかですね、不良行為とか、そういったようなことでこう非行に走りやすい時期でもあるということですね。で最近の傾向を見てみるとですね、その非行っていうのとインターネットっていうのが非常にこう密接に関連しているということでですね、本日はですね、生活環境がこう変化する時期にですね、特にインターネットの有害環境からですね、子どもさんを守るっていうことについてお話をさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。なかなか大人がついていけない分、子どもさんは先へ先へ行きますからね。はい、ぜひ情報を教えてください。はい、
でインターネット等と含めてですね、こう子どもさんをこう取り巻く環境っていうところを見てみるとですね、はい、まあ、スマートフォンの普及に伴ってですね、全国的にですね、児童ポルノとかの性被害ですね、はい、それから SNS ですね、ソーシャルネットワーキングサービスですね、はい、の書き込みが原因でですね、トラブル、暴力事件等々ですね、なったりとかですね、それから安易にこう口車に乗せられてですね、児童の連れ回し事案とかいうことにつながったりとかいうことで、はい、そういった事案がちょっと増加しているというような状況があります。
そうですか。
はい、で三田市内では特にこう耳にすることはないと思うんですけども、都市部なんかではですね、女子高校生等ですね、などがですね、マッサージとかのこう接客サービスを売り物にするような、いわゆるJK ビジネスですね、そういったところでこうアルバイトしたりしてですね、はい、顧客からこう性的な被害を受けたりというようなことで、やっぱりこう見えないところではですね、非常に厳しい状況にあるということですね。で進学とかですね、入学を機会にですね、子どもさんにこうスマートフォンを購入してあげるっていう保護者の方は非常に多いんじゃないかなと思います。
そうです
ね、僕もそうだったんですけど。
そうなんですね。はい、
で子どもさんにこう寝ざられてですね、スマートフォンを買ってあげるっていうのは非常にまたこういいとは思うんですけども、その反面ですね、子どもさんっていうのはやっぱりいろんなことにこう興味を持っているっていうことがあるので、はい、で特にこうしてはダメよとか見てはダメよっていうところは興味津々でこう 逆にこう見てしまうというところですね。
そうですね。はい、
なんで、親御さんのですね、目の行き届かないところでですね、はい、そういった違法とか有害な情報にアクセスしたりとかですね、興味本位でですね、SNSなどでですね、連絡を取り合ってですね、CR の人と会ったりしてですね、性被害はじめとしたこういろんなこう犯罪被害にあるっていうような傾向があります。で、被害だけではなくてですね、インターネットでですね、違法な薬物を手にしたりとかですね、特殊詐欺ですね、先ほどのオレオレ詐欺とかの類ですけども、受け子をですね、アルバイト感覚で引き受けてしまう学生さんっていうのもですね、やっぱりいるというところですね。なのでこうやっぱり非行と、それからこうインターネットの有害な情報っていうのは非常にもう切っても切れないところになっているのかなっていうふうに思います。
そうですね。
はい、でじゃあどうしたらいいのっていうことなんですけども、やっぱり子どもさんに、スマートフォンを渡してあげてこうインターネットですね、利用させるっていう ところはいいんですけども、保護者の方がですね、やっぱり利用状況とかですね、それから何をしてるのっていうところを適切にですね、うん、見てやって管理してやるっていうことが大事なのかなっていうことですね。
そうですね、
はい、なので、まずはですね、はい、保護者の皆さん自身がですね、子どもさんたちが利用状況ですね、関心を持ってあげましょうよっていうことですね、
はいはい、
なんでこう機会があればですね、子どもさんがスマートフォンとかパソコンですね、どういうふうに使ってるのかっていうのを直接一緒にこう見てやってとかいうこともしてやったらいいんじゃないかなとかですね、はい、それからそういった機会にですね、一度危険性ですね、うん、教えてあげようよっていうことですね。
そうですね、
はい、でこういろんなこう新聞記事とかですね、ネットニュースなんか見たら出てるんでですね、はい、そういったものを具体的にですね話をしながらですね、うん、SNS でですね個人情報を書き込まないっていうことですね、はい、書き込んだらこうなるんやでとかですね、うん、SNS で知り合った人とは会わないっていうことですね、はい、あったらこんな被害に遭うことがあるんやでとかですね、うん、その他こう薬物とか家出とか自殺のサイトですね、そんな有害な情報ですね、見ないようにとかですね、利用方法ですね、うん、そういったものについて、子どもさんとルールを決めるっていうことが大事になるかなということですね、はい、
そうですね。
で、またそれにプラスしてですね、はい、前もお話しましたけどフィルタリングサービスですね、
はいはい、
これを利用してやってくださいよっていうことですね、うん、で携帯電話スマートフォンだけではなくてですね、はい、Wi-Fi 機能ですね、はい、それからアプリケーションですね、
はい、
そういったものにもこうフィルタリングがかかるようなですね、ものを導入してやったらどうかなっていうことですね。でやっぱり年齢に応じてですねフィルタリングの強度っていうのもやっぱり考えてやらなければいけないと思うので、
うん、そうですね、
やっぱり小学校中学校高校生では利用時間とかも全然違うと思うんですね、
そうですね、
そこら辺を含めてですね、うん、年齢に応じたですねフィルタリングの強度とかですね、
うん、
利用時間をですね設定するようにしてあげたらどうかなと思います、う
ん、はい、わかりました。どちらにしろまずは子どもさんたちとのコミュニケーションをしっかり親御さんが持つということが大事そうですね。
そうですね、はい、
わかりました。ありがとうございます。では最後にまとめていただけますか。
はい、保護者をはじめとする子どもと接する機会が多い大人の方ですね、保護者以外の大人の方もですね、やっぱり周りの大人っていうところでこう子どもが出すですね危険なシグナルっていうものを見逃さないようにしてやってほしいなということですね。それに合わせてこう子どもさん自身に対してですね、うん、常にこう自分のことをですね気にかけてくれている大人の人がいるよっていうことを、うん、こう意識させることも非常に大事なことなんで、
うん、
子どもにですね、無関心にならず、
うん、
それから見て見ぬふりをすることがないようにですね、お願いしたいと思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございました、はい、また1週間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お世話になりました。
失礼します。
失礼いたします。お話を伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。